答案についてコメントいたします。3の2問題ということで、これは、まあ、ちょっと難しい問題であったかもしれないんですが、まあ、どの科目もですね、結構問題が難しくなってますね。で、最初のこの、問題、最初のですね、書き始め、近い将来に首都直下地震、東海、東南海、東海地震の発生が予想されているが、こうした大規模地震災害に備える上で道路に関わる技術者の立場からというのがありまして、まずその、首都直下地震、東海東南海南海地震というのは、まあ、地域が特定できるわけでして、それに対する答えになっているかということがありますね。この内容、これから説明しますけれども、全体的にその特別地震がどこに起きるかということを考慮して対策してるわけじゃないんですよね。で、この問題はですね、その最初にその今申し上げた首都直下と東海東南海南海地震というのが、まあターゲットだというふうに、説明されてですね、で括弧1問題はそれらの大規模災害が発生した場合における役割についてということですが、東日本大震災の経験を踏まえて述べようって言ってるんですね。で、その東日本大震災の経験を踏まえて、その首都直下、東海、東南海というふうに、まあ、ですから、まあ、東北、関東、東部からですね、その違う場所に当てはめるような、そんな応用の形をとっているということなんですね。ですから、そういう、まあ、場所を特定してターゲットを、定めてですね、説明していく必要があったかと思いますね。そのどこに何があるっていうようなそういう説明は何もないですからね。で、まあ、まず、それがありました。で、括弧1についてはどうかということで、ここはその多面的に述べようとかいうことが末尾に求められてて、それについて書かれていますか。その求めているのは道路の役割なんですけども、道路の役割っていうのは、実はこの緊急物質の輸送と、救急救命活動と、それから一時避難所ですね、津波の一時避難所との機能、この3つがね、挙げられてるんですよ。答えはこの書かれてるのは3つなんですね。で、その丸1、丸2についてはちょっとなんか一つの文の中で、よくわからない感じですね。で、わからなくしてるのは何かっていうと、前置きにある櫛の葉作戦とかいうのがあってですね、まあ、それどうしてもここに書きたかったということなんでしょうね。で、まあ、その書き方がですね、役割を明快に表すような書き方となってなかったということで、試験官はこれ役割をちゃんと書いたかどうかよくわかんないですね。読み取ったかどうか、読み取れないかもしれないという、そういう心配がありますね。この答案の1枚目を読んでですね、1点背景があって、2災害時の役割があってですね、まず背景はこれ関係ない話ですから読まないですよね。で、まあ、読み飛ばして 2の役割に来るんですけども、ここでもなんか肝心の役割って何だろう。私はこの赤線で丸番号をつけて3つというふうに分析しましたけども、分析しなきゃダメなようなですね、そんな書き方ってあんまり良くないですね。もっと丸1この緊急物資の輸送、丸2救急救命活動って見出しつけてですね、でその丸123って書いて表すべきじゃないでしょうかね。役割を書くとしたら、というのがまず最初の役割の答えが明確じゃなかったということですね。でしかも十分述べられてない。なんかこう1と2は一文の中でも続けて、ほとんどその内容については書かれてないですよね。緊急物資の輸送について。いやそれは串の葉作戦のなんか一つの要素みたいで終わっちゃってて、肝心のその機能の説明が書かれてないということですね。それからその次、3点、ネットワークの課題。で、これは括弧に問題で、それは役割一つ挙げて、その課題解決策を述べようって言うんですけども、じゃあ役割何だったんだっていうのがですね、はっきりしなかったもんですから、役割がなんかネットワークになっちゃってるんですね。で、どれにつながるのかって、私はその数字の123って番号をつけましたけれども、ネットワークってどれでもない。で、結局、なんか読んでいったら、1と2が、その、脆弱な道路で対応したりとかですね、はっきりしないんですよ。まあ、なんていうか、論理的にこう、つながってない。ネットワーク、なんだか知らないけど、ネットワーク書きたかったんだっていう気がしますね。で、書いてしまった。そしたらまとまんなくなったっていう感じで。あと、ミッシングリンクも同じですね。これはどれにも対応してませんよね。役割の。ネットワークとほとんど同じ意味、でしかないと思うんですが、これもまあ書きたかったんですよ。で、まあ、そういう、次のページ参りますが、3-3。この、全国一律な設計手法、これちょっとよくわかんないですけども、これも対応してないですね。まあ、仕様設計じゃなくて、その、性能設計を後で、こう、挙げてますが、全国一律な設計がいけないのか、って言ったら、そういうわけでもないと思うんですけどね。まあ、その見出しの言葉はともかく、3-1、3-2、3-3はですね、まあ、課題をあらかじめ暗記されて、それで用意して、まあ、これもうすぐに書けるように、と思って用意してたら、問題が出て、これだと思って書いてしまった、ということで、まあ、そうすると、その、役割についてのね、説明ではなくなってしまうんですね。そうすると、それだとですね、まあなんか答えなのか答えじゃないのか、よくわかんない。なぜこれが答えなのか、役割の課題なのかっていうのが、よくわかんなくて、そこで評価、採点が悪くなってしまうということになるかと思いますね。分析がね、結構大事なんですよ。論理的な答えを導いていくときに、その、現状認識から課題に移るところですね。ですから、この問題で言うと、2点災害時の役割から3点ネットワークの課題という、まあ、課題につながるところですね。ここが結構大変というか、ウェイトが大きくなってますね。で、そこで、なんか明らかに繋がってないと、見られたら減点されますね。で、4の解決策。これはまあ、そういう課題がそうなっちゃっててですね、それについての記述っていうのはもう、なんか見てもしょうがないっていう感じなんですね。 その結局機能としてですね、最初に求めた道路の役割ですか、道路の役割につながってこないですから、その書かれてる解決策がいくら書かれていようがですね、その系統的に、最初に書いた役割にどれもつながってこないということになって、まあ書いてもしょうがないという感じになってしまいますね。でよく見るとその4の1と4の2ってなんか同じことじゃないですか。ネットワークの構築とミッシングリンクの解消って、その解決策として両方とも同じようなことをやることになるんじゃないですかね。まあでも、まあ、これ書こうと思って書いたからもうしょうがないですよね。ですからそういうふうにですね、なんかキーワード学習みたいな形で答えに相当する、まあ、対策の項目を複数用意しておいて書き出していくっていうのは今の答案には不向きなんですよ。それやったら答えでなくなってしまって、まとまりがつかなくなるんですね。自分で考えた答えじゃないというそんな印象も与えますね。3ページに参ります。 4-3 性能設計の導入。これ直接的には関係薄いでしょう。その性能設計でなんでやんなきゃいけないのかって言って、別にそのネットワークですか、それつなげていくのに性能設計でやんなくたってネットワークはできるし、やったところでどれだけ性能ネットワークの機能が増すのかっていうのは疑問ですね。これはまあこういうなんですか、ものづくりのそれぞれの質を上げるということであってですね、ネットワークをどうするかというのはそういうなんか抽象的な何ていうか、大きな機能に関して影響力を及ぼすような方策ではないですよね。具体的なものをどう作るかということであって、ちょっと対象が違うと思いますね。で、5点、実効性を高める留意点。で、アクセス道路の整備って書かれてるんですけども、これがなんで留意点なのか、まあ、確かにアクセス道路もね、整備されてなきゃ、メインの道路だけやったところでね、仕方ないっていうのはわかりますけどね。それって前提事項じゃないんですか？その、アクセス道路っていうか一般の道路はちゃんとできてて、そうではない、こういう幹線道路を通していくっていうのが、先ほどの広域道路ネットワークとかミッシングリンクの提案の内容であって、それを、の前提であったその一般道路がですね、またここで出てきて、あえてその一般道路の重要性を言うっていうと、まあ、結局もう全部やんなきゃいけないということになっちゃって、じゃあそんな重要なものだったら先ほどのあれじゃないですか、そのネットワークミッシングリンクって言った時にですね、同時にアクセス道路の整備もって言うべきじゃないですか。でなぜ言わなかったのかっていうのはもうそれの前提事項で、現在あるものを利用するということで言ってたから、だからその課題に上がってなかったということだけじゃないでしょうかね。なんかあえてそれをまたここで取り上げるっていうのはなんか問題解決として、どう言ったらいいんですかね、矛盾しているように感じますね。で、留意事項としてあまり難しい留意事項じゃないし、まあ必要性もそんなに感じられないというか、 なぜかというと、その、ここで言ってるのはですね、アクセス道路をローカルルールで早期に実現するとか、まあ、必要なところがあれば、それはやったらいいだけのことであって、そんな難しい話じゃないし、で、大型車が通れるスマート IC、あ、インターチェンジ、これもやればいいことであって、その、そんな難しいことじゃない。で、これを実行することにより、っていう後の話は、これ評価であって、もう、留意事項じゃないですよね。ですから、その、まあ、実際のこの内容がですね、少ないわけですね。で、その、これで見ると5行だけしかないんですよね。この下の段落があってですね、5行じゃない、4行ですか。その、賞味の答えがちょっとしかないっていうのが、それがなんか、効率悪いですね。前置きと後付けが長くて。やっぱりそういう、風に普通なっちゃうところがあるんですよね。皆さんそういう、書き出しはまず、全体概要を触れて、それで、ある程度行ったところでおもむろに本題に入っていくっていうような書き方する方多いんですけれども、まあ、答案としてですね、あまりそれをやると冗長感が出てですね、非常に回りくどい印象を受けますね。最初の段落そうでしたよね。背景書かれてて。これってもう見ても見なくても同じだし、いきなり 2.3 階の役割から入っていけばよかったのにって思うんですけれども。まあそんなことが、あってですね。で、途中にも、まあ何箇所かあってですね。で、最後に、この、実効性を高める留意事項のところで、真ん中4行が本題で、それに対して、前3行、後ろ3行が、まあ、なんていうか、前置きと後付けですって言われたら、まあ、それはちょっと、なんていうか、冗長感が強すぎるという気がしますね。ですから、やっぱり、単刀直入にですね、大事なことを、この、述べていくという、そういう書き方が、やっぱり欠かせないと思いますね。で、それやっていけば、非常にテキパキと、説得力のある答案になってくると思いますね。で、なぜできないのかっていうのはですね、その、やっぱり骨子ができてないからでしょうね。答案書くときに、成り行きでこう書いていく。その、本当に書きたいと思うことを、書く前に、まず前置きで何か触れて、それで途中から、おもむろに、その本題をこう出していくっていう書き方、どうしてもなっちゃうんですね。で、それは、骨子の段階で練習していかないと、そういう、単刀直入にはなれないんですよ。で、そういうこともあってですね、私の講座では、3段階答案作成法という方式で、必ず誰でもその骨子でもってですね、必要なことを明快に分かるように、まあ勉強してもらってるんですけどね。必要なことが何であるかっていうのが分かればですね、無駄なことは書きませんから。そうすると、答案全体がですね、まあ、例えで言うと、まあ筋肉質っていうんですかね。非常にこの説得力があって、まあ、なんていうか、無駄がない。そんな印象を与えるような答案が出てくると思いますね。